中澄明弘のダベリ。新年明けましておめでとうございます。中澄明弘です。2020年もよろしくお願いします。ということで2020年第1回ですね。年の瀬に収録してるんで全然そういった緩和はないんですけどね。毎年僕は実家に帰ってまして、京都が出身ね、実家にあるんですけども、そこで今年は本当に暦に恵まれてまして、有給をつかなくても9日ほどお休みを、土日祝、だいたいお休みの会社員の方々は、取っているのかなというふうに思うんですけど、僕もその一人でございまして、27が金曜ぐらいなのかな、で、28休みで、5日の日曜日まで休みですね。なので、1日目はね、ぼーっとしようと思ってたんですけど、どうしても見たいアーティストがいるので、カウントダウンジャパンに、チケット取りましてですね、幕張行ってきて、で、日曜に、実家に帰って、ゆっくりして3日ぐらいまでいるかなって感じですね。4、5日ぐらい。はい。で、そうですね、それぐらいやって、週末、ゆっくりしながら、新幹線乗って帰っていくんですけども、本当に京都もね、人が多くなってきて、困ってるって話よく聞くんです。なんていうんですか、ドキュメンタリー番組というか、なんていうんですか、ああいうクローズアップ現代的なやつ、よく見るんですけど、あれでもよく言ってまして、観光客多すぎて、地元の人たちが通勤通学できない問題みたいな、もうすごいですね。橋一個、嵐山のところ結構有名ですけど、紅葉時期とか人いっぱいで、歩くのなんか、その橋、ほんと数十メーターなんですけどね、歩くのなんか2、30分くらいかかるみたいな、ちょっとふざけんなみたいな感じですよね、本当に。商売やってる方々は本当に、大変ではありながら、売り上げも取れるんでね、ありがたいって言ってるんですけど、なんで、住んでる方々、やっぱいらっしゃるんで、そういった方からしたら、特にバスとかね、京都は地下鉄がそんなに東京に比べるとないので、どうしても寺とか神社とか行くに関しては、バス使うことが多いんですけども、もうバスもいっぱいだし、地下鉄はそうです。都市近辺にそういった行くところに関しては本当にね、外国人の方いっぱいいますし、もちろん日本人の方々もいっぱいいて。で、もうホテルはもうこれ以上作りませんとかって京都の方々が言ったらしい。京都市長が言ったのかな。なんでかっていうと、なんていうんですか、もう逆に入れすぎてて、もう、なんていうんですかね、京都市全体がもうアミューズメントパーク化してるというか、京都市全体がなんていうんですか、ネズミランドみたいな、そんな感じになってるんで、本当に、特に、春、秋はそうですね、ひどいって言ったら変です。変かもしれませんが、本当に住んでる方々からしたら、ひどいというか、そういった風に感じてるっていうのをよく聞きますね。本当にいいところでは、あるんで、もちろん自分が地元の出身なんで、あまり文句を言うとなんか変な感じになるんですけど、とはいえ住みにくくなるし、なんていうんですかね、行くにはいいんですよ、僕も思うんですけど。で、なんか弱点というか、残念なところ、やっぱり都市計画的に古いというか、やったところなんで、道狭いんですよね。東京みたいに4車線、5車線っていう、なんていうか、車道そんなないので、車移動がしづらいんですよね。だからどうしてもそういった公共交通機関での移動になってしまうので、そこはちょっと残念というか難しいかなっていうふうなところはあるんですけど、どうしても車で移動したがる人ってどうしてもいらっしゃるんで、そういったところを難しいんですけどね。広いところとか駅前に、何ですか、駐車場で止めてもらって、移動してもらうっていうのをなるべく進めてるんですけど、どうしても好きな方々はそれで行っちゃうんで、渋滞しちゃうっていうのが一つの原因としてあるみたいですね。そうなんですよ。だから、初詣ね、どこ行くかっていうと、だいたい京都の人はどこなんですかね？やっぱり、祇園の八坂神社とか、あの辺が結構有名ですかね。はい。で、商売やってらっしゃる方は、伏見の方に、伏見稲荷っていう神社が、京都にあるんですけど、そこは結構、千本鳥居とかって結構今有名ですね。インスタ映えしやすいみたいな。鳥居が1000本あるんですよ。歩いてるところ何キロ、1キロ、2キロぐらいあるのが。で、階段を登りながら上の方に行くんですけど、上のふもとの方に本殿がある っていう神社なんですけどね。まあ、そこも結構有名ですし。で、受験生の方々は、菅原道真公が、祀られてる、北野天満宮っていう天満宮系の系列があるんで、そこに、まあ、受験生はお参りしに行くみたいな。だいたいそこの3カ所結構有名なんですけど、そう、そこが京都は結構ね、新年から混んだりもしますんで、ぜひ、まあ、新年なんですか？年越しもそういったところで今、外国人もそうですけど、日本人も含めて結構多いらしいので、まあ、書き入れ時っちゃ、一種書き入れ時なのかもしれませんね。はい。まあ、そういったところも結構、行ってみてもいいかなというふうに思いますね。京都ね、もし行ったことない方々は、一度、よかったら行ってみてください。では、本日も、中洲明宏のダベリ、よろしくお願いします。はい。番組では皆様のコメントやいいね、メッセージを募集しております。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンや、いいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。この番組は、In Reality The Dream、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2020開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2020年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
スミーズセレット。はい、このコーナーは中澄明宏自身が気になったものを紹介していくコーナーでございます。今回ですね、少し時間がかかるっていうか、イヤホンを紹介したかったんですけど、とある理由でですね、ちょっとレビューが遅れてしまってか、感想をするのが遅れてしまってですね、それに後ほど説明したいんですけど、今回ですね、日本のその、まあ、よく最近私話してるんですけど、アビオットっていうメーカーがありまして、そこが販売しているイヤホンなんですけど、TEBD21F というイヤホンでして、価格が 15,000 プラス税かな。結構、お買い得っていうか、まあ、このところ、なんていうんですかね、AirPods Pro とか、ソニーの WF1000X Mark III とか、結構、高価格帯の比較的、ものが結構熱いというか、どっちがいいんですかみたいな、よく、YouTube とかで言ってる、批評してらっしゃる方多いんですけど、このアビオット製品は結構リーズナブルなものが売りでして、下だとアンダー1万とかで全然買える、完全ワイヤレスイヤホンが多いですけども、この TBD21F はですね、結構フラッグシップモデル的なものとして開発されてまして、で、イヤホンってドライバーを中に耳に入れるときに入れてるんですけど、安いのだとだいたいドライバー1本とかで鳴らすっていうのが多いんですね。で、この TBD21F って完全ワイヤレスイヤホンって完全に普通にちっちゃいじゃないですか。あれにドライバー3つ入れてるんですよ、確か。で、中高域2本で低域1本入れてるんで、結構彩りというか音色がいい感じに仕上げてるらしいです。で、これの、遅れたっていう理由が、メーカーの推奨で、エイジングって言いまして、比較的、中高域とか低域全部鳴らしつつ、まあ、音楽聴くためなんですけど、60時間以上推奨して鳴らしてくださいみたいなことがございまして、まあ、これ結構、まあ、なんていうんですかね、ちょっとした宗教チック的なところがあるんですけど、やっぱり、オーディオなんで、最初となんていうんですか、聞くときにだんだん音色変わるんですっていう方が本当にいらっしゃるんですよ。で、ここの会社自体がそこを進めてまして、なんかそういうことを言う会社と言わない会社があるんですけど、アビオット自体はそれを推奨していて、特に、まあ、この製品に関しては60時間以上鳴らすと、本来の私たちが売りたかったみたいな。で、なんでこれで売り出さないかっていうと、逆になんていうんですかね、成長過程を楽しむみたいな。それをしたいっていう方がいらっしゃるんですね。まあ本当に宗教チックなんで、信じるか信じないか本当にあなた次第みたいな、本当そんな感じなんですけど。まあでも僕が聞くには本当に違うなっていう印象は本当にありましたね。最初は、これで本当に1万5000円で買って失敗したなぐらいのレベルだったんですよ。なんか本当スカスカで、なんていうんですか、 数千円とかでドンキホーテで売ってるような、本当なんかそれぐらいの完全ワイヤレスイヤホンだったんで、と思ったんですよ。で、しかも買ったのが WF1000X Mark III の2万5000円ぐらいですかね。あれを買った後に聞いたんで、余計にそれを感じたわけですよ。だから、失敗したかなと思ってずっと聞いてたら、ここ最近、やっぱり、すごい、ノイキャンは入ってないんですけど、このアビオットの方は。でもすごい、1万5000円でこんだけ鳴らすんだって。なんか、少しね、もともと、ボーカル寄りだったんですよ。で、なんていうんですかね、リズムとかは結構、まあ、後ろの方に聞こえるんで、なんか、そういう音の作りなんだなというふうに思っていたんですが、だんだん低音の方もちゃんとドラムの音とかベースの音がちゃんと聞こえるようになってきて、なんていうんですかね、本当にテンポよく聞こえるようになってきたっていうのが正直な感想で、結構それはびっくりしたっちゃびっくりしましたね。だから再生時間がこれでも7時間ぐらいなのかな。だから10回20回ぐらいずっと聞いてかない、まあ、使い回しというか、いろんな音楽聴いたりとかしてするのに多分60時間かかるんで、それぐらいを進めてらっしゃるんですけど、まあそれで自分は自然にやっていきました。なんか最近アプリとかあるらしいんですけど、まあ自分はまあそれめんどくさいんで、自然にまあ60時間ぐらいで大体経つのに、1日ずっとね、2、3時間聴いてたとしても1ヶ月半とか最大2ヶ月ぐらいか多分かかるんで、まあそれでずっと聴いてましたね。で、これが対応してるものがですね、コーデックっていうのを、何ですかね、ペアリングするものがあって、一番いいアップト X っていうのがあるんですけど、これ Windows の製品とか、あとは、スマホの Android 系にペアリングで対応してるやつなんですけど、これで大体ワイヤレスイヤホンなんですけど、CD 音源に近いもので、聞けますよみたいなのがあるんですね。iPhone は入ってないんですけど。で、自分はパソコンでも聞いて、それのイヤホンの完全ワイヤレスイヤホンは対応していて、で、家でパソコンでも聞いたんですけど、やっぱりiPhone で聞くのと、パソコンで聞くのでは、ちょっと音色のその音域というか、帯域も全然違うの。僕からそんなに大差ないかなと思ったんですけど、やっぱりメロディーのその幅というか、そこが全然違いましたね。まあ、広がりとかもそう若干違うんですけど、やっぱり高中低どれもちゃんとフラットに聞けるし、なんかほとんどあんまり着色がないような感じで、いい意味で聞けましたね。これで1万5千円だったら確かにありだなって、なんか一昔前だったら確かにありえないですし、それがアビオットの良さでもあるかなというふうに思いましたね。ここ最近本当にアビオット主催ライブみたいなもん、なんか若手アーティストをひっくるめてやってたりとか、トップのホームページ見ると、イエローモンキーさんとか使ってるんですよね。すごいなと思って、どっからオファー出してくるのかわかんないんですけど、まあそれは結構、そこの良さの、まあそこの営業さんが多分頑張ってらっしゃるからなっていうふうに思うんですが、それはすごいいいなというふうに思いましたね。で、ペアリングのやっぱり良さも、ここの会社の魅力の一つです、でして、なんていうんですかね、やっぱり完全ワイヤレスイヤホンの弱点である、なんていう、特にね、街中だといろんな Bluetooth が出てるんで、つなぎが悪くなったりするんですけど、これは結構かなり、対策練られていて、そういったことは特にな、なんていうんですかね、特にペアリングが解除されたりとか、音が右側から遅延して入って、まあ、多少は本当一瞬遅延はするんですけど、ほとんど切れたりすることは、音が切れたりすることはなかったですね。そういったのも、この製品の魅力の一つかなというふうに思っております。ぜひですね、TBD ニーチェフもあるんですけど、そのピエール中野さんモデルっていうのもあって、で、ピエール中野さんモデルはちょっと、まあ、年としてしぐれのピエール中野さんなんですけど、ロックバンドなんで、結構定義が若干モリモリになってるっていう、ちょっと面白いイヤホンです。で、どっちもだいたい2万円アンダーで買えるので、ぜひ、何ですか？お年玉とか、ボーナス入った人たちもいらっしゃると思うので、ぜひ聞いてみてください。以上、スミズセレクトのコーナーでした。では、一曲いきましょう。After All Tomorrow is Another Day で、ヌードムーン。The walls are more forward to feel it cool.
twinkle money bright light. Someone said love resists it with my always. But I can look for way of smiling with all the times back. All my feeling up some doubles you can find out your way. She say no one only cry, but I stick sand in her mind. Boy was all on me man, twinkle lights can hide you. So I go just so I face up. だけども枯れてはない温度ない確かな My own feeling なかなか消えない曇りの中に変わらず見える Why you 明日には言える晴れたら会える
0チャンネルをお聞きの皆さん、はじめまして、チャイカです。私の番組チャイカの休息所ラジオでは、茶色のイカではない私チャイカがとりあえず全力でわちゃわちゃやってるラジオです。あんなことやこんなことで皆さんをドキドキさせちゃうかもなんて気になった方はぜひ遊びに来てね。
ミュージックゼロチャンネル。
今からいただきます。はい、このコーナーは中澄明弘自身が食レポが苦手なので、それを克服すべくやっていこうというふうなコーナーです。今回はですね、年末に新発売っていうか12月16日ぐらいに突如として発売されたんですけど、カルビーのポテトチップス、まあ、ファミリー向けなんですかね。ちょっと量多くてこれしかなかったんですね。まあコンビニ限定なのかな、確か。海苔塩ダブルパンチっていう、コンソメダブルパンチはコンビニで売ってたんですよ、確かに。で、これがつい最近発売されたので、まあパンチ効いてんのかなみたいな。海苔塩パンチとなんか若干唐辛子が入ってますみたいな感じで、焼き海苔かだからちょっと美味しいのかなと思ったので買ってきました。量は 105g なんで結構多いですね。まあ若干パーティー用で多分気になったんです。海苔塩は食べたことあるんですけど、たまにしか買わないですけどね。なんか大体薄塩かコンソメパンチじゃないですか、定番だと。あ、すごいな、匂いは。でも確かに。ちょっと食べます。あー、ちょっと味濃いですね、やっぱり。うん、 パンチ独特の、はい、ああ、なんか海苔塩が僕嫌なの、なんかあの歯になんかつきそうので嫌なんですよね、あの海苔が。だから絶対仕事しながらとも無理じゃないですか。それでなんか来客来たとかっつって、なんかあなたの歯に海苔ついてますね、超恥ずいんで。まあポテトチップス食べながら俺仕事しないですけど、パソコンのキーボードなんか油っぽくなっちゃいそうなんで。まあね、そう。だから家とかでもこれそう、ね、食べたりすることもありますけど、まあパーティー向け用なんですかね。やっぱ 105g 一つ一つで食べるの多いんで、僕もそんないらないですけど。カロリーが、554ですからね。うん、かなりの高カロリーですよ、おやつにしては。うん。香辛料は、なんか気持ち効いてんなぐらい、ちょっと確かに、なんかスパイシー的な感じが後から来るんですけど。すいません。すごいね、これ。うん。はい。青さのりですね。水分として入ってます、ちゃんと。焼き海苔、うん。焼き海苔を、やっぱりね、普通の海苔じゃなくて。で、パンチに、してるっていう。パンチ効いてるって感じですかね、どっちかと。はい。うん。ああ、でも、普通の海苔醤油やっぱ、なんか焼き海苔のあの独特の香ばしさというか、あれがあって美味しいっす。うん。結構、まあ、癖になるってなる。うん。美味しいっす。やっぱこれでも、一人でこれは食べられないですね。105は。もう、半分ぐらいでいっかなぐらいです、自分は。最近ほんと、ポテトチップスもそんな一人では食べないですね。でもいろん、だいたいカルビーか小池屋が多いのか。え？片揚げ？片揚げのカルビー。あ、あれもうまいですね。あ、なんか、あとあれも小池屋かなんかわかんないですけど、120円かちょっと高いやつ。袋がなんか立方体か直方体みたいなやつあるんですけど、あれもうまいですね。なんか120円ぐらいするんですよ。これとか多分150円ぐらいですけど、スーパーとか行くともうちょっと200円ぐらいか。なんか監修したのが料理人じゃないですけど、なんかそういった人がなんか味付けしたみたいなのがあるんですけど、それも美味しいですね、たまに食べると、うん、自分もめったに食べないんですけど、あ、でもこれちょっと勧めたいなっていうような感じで美味しかったですね。ぜひともあの、まあ何ですか、年末年始とかパーティーする方も多分多いと思うので、はい、ぜひ買ってみてください。以上、今からいただきますのコーナーでした。では一曲いきましょう。つげで汗ぬ青。
ミュージックゼロチャンネルお聞きの皆様、ハモンのボーカル斉藤陽太です。斉藤陽太の知りたがりソン、この番組は知りたいことをテーマに斉藤陽太目線で掘り下げていくトークバラエティです。私が対話したインディーズアーティストを紹介する先出しインディーズアーティストのコーナーや、もっと知りたいあなたに送るもっと知りたがりソンなど、30分間盛りだくさんの内容です。ぜひ皆さんお聞きください。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、田島春ギブアンドテイク。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、田島春ギブアンドテイク。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、エンディングです。いかがでしたでしょうか。新年一発の、中澄明宏のダビリエンディングでございますけども、まあ、なんていうんですか、長期休暇なんで、多分、自分もそれぐらいの時にこの本エアを聞いてる可能性はあるんですけど、まあ、大体やることやったら暇なんですよね。自分は特に。旅行しないので、この時期。高いじゃないですか、海外は特に。だから、あんまりしなくて。で、ゴールデンウィーク行くか、自分は。まあ、あと、年休を使って、一週間どっかで休んだりとかすることもあるので、それの機会で旅行することは結構、海外とか、まあ国内もそうですけど、行くことですね。なんで、正月と、お盆は基本的に実家にいることが多いんですけど、だいたいゲームばっかりしてました、僕は。つい最近アマゾンのサイバーマンデーがあった時に、やっとスイッチの、ライト、あれを買ってですね、今、ポケモンしかやってないですけど、多分あともうちょっとスマブラとか、あれも やりたいなというふうに思ってて。で、アプリも、キングオブファイターズ、っていうアプリがあるんですけど、それもやっていて、で、よく似たゲームシステムを、まあ、ゲーム会社多分、同じ、なんですか、制作会社は一緒なんですけど、まあ、もともと出してるのはセガで、セガサミーかなんかで、北斗の拳の、その、レジェンド・オブ・リバイブって検索してもらえたらわかるんですけど、そういう格闘ゲームみたいなのやってるんですよ、今。北斗の拳の、まあ、キャラクターを出して、まあ、ガチャやったりとか、サウザーガチャとか、剣王ガチャみたいなのあるんですけど、シューとか。で、今はだいたい、やって、8月の終わり？まあ、9月ぐらいか。9月の半ばぐらいが始まって、やっと、だから、3ヶ月、4ヶ月ぐらいですかね。なろうかなというふうにしてるんですけど、まあ、それがまだ始まりたてなんですけど、キングオブファイターズとゲームのやり方というか進め方は似てるので、ちょっとやりやすいというか、まあ大体やってること一緒なんですけど、レベル上げたりとか、なんか属性というか、なんかそういうのをいろいろ集めていってパワーアップしていくんですけど。で、パーティーもなんか6人1つみたいなシステムが、それも一緒で、結構進めなくて面白いですね。結構、まあ、奥が深いんですよ。で、そのパーティー同士で、まあ、仲良くなった人と、対戦とかできるんですよね。そういったのもあったりとかして、結構ネットでは、ネットというか好きな、まあ、北斗好きとかもいますし、途中でその、キングオブファイターズ挫折した人が、あ、北斗始まるんだったらそっち行こうかなって、移行してやってる人も多かったりとかしてですね。それも自分は、ほとんど、そっちの北斗の方は、デイリーのミッションの方しかやってなくて、まあ、そういった長期休暇にちょっと進められるかなというふうな思いもあって、ちょこちょこやってます。まあ、ほとんどゲーム好きですね。ゲームばっか好きなんで。ゲームと、あとは、年末年始恒例のガキ使うの罰ゲームを見ながら、まあ、ワイワイしながら年を過ごそうかなというふうに思っておりますね。はい。お笑いも好きなんでね。まあ、そう、M1 はね、12月になって。で、年末年始も結構ね、何ですか、漫才みたいな。ああいったイベントというか番組結構多いですよね。 あとは何ですか、格付けチェックみたいなやつとか、あのガクトさん出てるやつとかね、あれも結構毎年恒例ですし、なんかそういうのバラエティをまあ一通り見ながら、持ち食って、過ごそうかなというふうに思っております。皆さんどういった正月を過ごされるでしょうか。番組では皆様からのコメントやいいねメッセージを募集しております。番組へのコメントいいねを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。続いて、番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルでは、リスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は、m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思いますので、どしどしフォローをお待ちしております。この番組は、インリアリティ・ザ・ドリーム、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。